三原市議会だより平成29、2017年5月1日、ボリューム48。白音図書判例。この図書の階層はレベル3まであります。録音図書判例終わり。表紙。あなたと議会を結ぶ三原市議会だより平成29、2017年5月1日、ボリューム48。写真、祝竜王見晴らしライン開通と書いてある看板にくす玉が下がっています。道路では女子生徒たちが吹奏楽の演奏をしている竜王見晴らしライン開通式の様子です。写真終わり。三原市議会ホームページ http://www.city.mihara.hiroshima.jp/site/gikai/今号の主な内容。1、改選後の市議会議員。2、平成29年度予算概要。3、補正予算審査。4、総括質問。10名の議員が質問。5、常任委員会報告。6、第1会定例会議決結果。7、我が町に望む夢。表紙終わり。改選後の市議会議員。50音順。任期、平成29年4月24日から平成33年4月23日。安藤志保、伊藤克也、梅本秀明、岡富夫、岡本淳章、加村博史、亀山博道、木村久人、小玉恵三、七川義明、正田洋一、新本明、末則明、杉谷達次、高木武子、高原真一、田中博樹、寺田元子、徳重正時、中重信夫、二の岡紀之、萩由美子、平本英二、文野辰巳、正平智春、宮垣秀政。歴史と文化を大切にした町づくりを推進する都市、三原。宣言をする決議について。市議会では平成29年第1回定例会において、歴史と文化を大切にした町づくりを推進する都市三原。宣言をする決議を全員一致で可決しました。瀬戸内三原築城450年事業は、改めて郷土の歴史、文化、伝統に目を向けるきっかけとなった。私たちの町三原には、先人たちが築いてきた史跡や社寺、古墳などをはじめとした文化遺産が数多く存在する。また、城下町の往事を忍ばせる歴史的町並みや古い建築物などの歴史的資産が今もなお地域に息づき、郷土の魅力としてその光を放っている。私たちはそれらを市民共有の財産であると再認識し、古きものを尊び大切にしていく心を育むとともに、後世に引き継いでいかなければならない。このような認識のもと、三原市議会は、ふるさと三原の歴史、文化、 伝統の継承を図るとともに、それらと調和した町づくりを推進していくことを決意し、ここに歴史と文化を大切にした町づくりを推進する都市三原を宣言する。写真、三原城跡のある風景。写真終わり。平成29年度予算概要。活力と安心のまちづくり予算。平成29年度一般会計、特別会計、企業会計の予算と関連議案について、3月9日から14日の4日間、予算特別委員会で慎重に審査した結果、全会計の予算と関連議案が可決となりました。ここでは予算概要及び審査の主な内容を紹介します。円グラフ。一般会計歳入。歳入457億円。内訳自主財源177億円 38.7%。依存財源280億円 61.3%。自主財源の内訳、市税138億円 30.2%、諸収入17億円 3.7%、使用料補課15億円 3.3%、繰入れ金補課5億円 1.1%、財産収入2億円 0.4%、依存財源の内訳、地方交付税99億円 21.7%、私債69億円 15.1%、国庫支出金54億円 11.8%、県支出金32億円 7.0%、地方贈与税5億円1.1%、その他21億円 4.6%、その他は利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金です。一般会計歳出。歳出457億円。内訳、総務費55億円 12.0%。民生費150億円 32.8%。衛生費33億円 7.2%。労働費3億円 0.7%、農林水産業費14億円 3.0%、商工費20億円 4.4%、土木費49億円 10.7%、消防費30億円 6.6%、教育費31億円6.8%、交際費65億円 14.2%、交際費の公は公、債は債権の債です。議会費4億円 0.9%、その他3億円 0.7%、その他は災害復旧費、諸支出金、予備費です。円グラフ終わり。
予算特別委員会質疑の抜粋。三原支部等設置条例の改正。問い。新たに設置する危機管理官の平時における業務は何か。答え。危機管理官のもとに危機管理課を配置し、地域防災計画、国民保護計画及び事業継続計画等の策定をはじめ、 災害を想定した訓練等の企画、実施等を行う。写真は、災害の対応にあたる災害対策本部です。公務費、安心安全なまちづくり事業。問い、交通事故の検証とその後の改善はどのようになっているか。答え、区画線や一時停止線の引き直し、警戒標識をはじめ、道路照明、横断歩道の設置など、死亡事故の状況に応じた改善を講じている。住民組織活動支援事業。問い、町内会組織を強化することは、市の喫緊の課題だと思うが、市職員の加入率はどうか。答え、78.9% だ。今後、職員の意識の向上を図っていくため、職員研修を進めていきたい。問い、市民共同のまちづくりとして、最低限のモラルではないか。答え、職員は率先して取り組むよう、一層の指導をしていきたい。写真は、横断歩道の白線が薄れた指導の様子です。民生費。デイサービスセンター鷺浦の指定管理について。問い、29年度の指定管理料の設定根拠と、再来年以降の継続についてはどうか。答え、27年の収支決算に基づいて、29年度の指定管理料を設定した。再来年度以降も現在の医療法人に継続要望しているが、同法人から継続困難との申し出があるため、対応方針について検討する。写真は、三原市デイサービスセンター鷺浦の建物です。衛生費。広域市町村圏事務組合への負担金。問い、不燃物処理工場のアルミ缶、アルミ柄のプレス前の製造量と、買取業者が計量した搬出量に差異があるが、計量方法はどうなっているか。答え、不燃物処理工場の計量機では、10トン車での引き取りの場合は計量できないため、買取業者で計量した売却量としている。問い、アルミ2種の買取業者2社の計量機は法定検査を受けているか。答え、受験の確認はしていない。業者との信頼関係で計量を委ねている。問い、市の計量に対するチェック体制に大きな不備があるが、調査及び報告時期について熱意ある対応を求める。答え、5月末までに原因究明を図り、その結果を6月議会で報告する。写真は不燃物処理工場の様子です。農林水産費。漁業改良事業、三原食のブランド化。問い、三原食のブランドのタコについて、タコ漁のできる方が少なくなり不安を感じる。どのようにされているか。答え、タコの漁師は13人で、なかなか後継者ができていない。小学5年生を対象にタコ壺漁体験などの水産教室を開催し、将来の担い手の確保に努めている。全国の担い手事業の研究をして、タコ漁の繁栄に努めたい。商工費、観光プロモーション事業。問い、観光看板の設置だけではなく、ライブカメラを設置して情報発信をしてはどうか。答え、過去に観光協会が設置したが、落雷等による故障も多く、 維持管理に課題がある。有効な手段の一つであるが、SNS などを活用し、情報発信に努める。木費、道路の維持管理。問い、他市で街路灯が腐食により倒壊し、事故が発生している。本市における街路灯の安全確認体制はどのようになっているのか。答え、市が管理している道路照明灯514灯について、点検調査を行い、倒壊や落下等の恐れがある照明灯はすべて修繕または取り替え工事を行っている。教育費、郷土を愛する子どもの育成事業。問い、築城450年事業に関連した特別な事業を行う予定はないか。答え、今の段階では計画はない。学校単位で浮城祭りの甲冑行列への参加や、小早川隆景の学習成果を発表する取り組みを行っている。公立中学校生徒会連合会が関連行事への参加を希望しているので、検討していきたい。討論、採決。討論。予算特別委員会で審査された35件の議案のうち、一般会計予算、国民健康保険、事業勘定、後期高齢者医療、介護保険特別会計予算ほか5件の関連議案について反対討論、全議案について賛成討論が行われた。反対討論。市財政は、市税収入や地方交付税が減少し、地方債残高だけが高止まりであり、大型箱物事業がラッシュだ。駅前図書館移転18億円は市民の賛同を得ておらず、新斎場建設も地域住民が反対のまま進めている。国保予算は58億円の財政調整基金から2億円の繰り入れで税の引き下げを求める修正案こそ市民の願いだ。賛成討論。三原城築城450年のメイン期間を迎える年度であり、交流人口の増加など三原版3本の矢を掲げ、税策課題に取り組もうとしている。ソフト・ハード両面で積極的な予算だが、財政状況にも配慮されている。国保特別会計は5年引き上げておらず、法定外繰り入れを行うことなく運営されていることは、社会保険加入者などの市民らも賛意を得られると考える。反対討論。不燃物処理工場で中間処理した有価物を入札業者が引き取っているが、製造量と売却量に大差があり、昨年上期の金額換算で209万円相当となり、三原市民、世羅町民が不利益を被ったことになる。速やかに第三者機関に調査を依頼すべきだ。事業系ゴミの値上げをお願いする一方で、ずさんな対応だ。採決。討論された議第1号ほか8件は、規律採決の結果、賛成多数で可決。ほか26件については、全員一致、原案通り可決した。補正予算の概要。第1回定例会では、平成29年度予算の審査に先立ち、4028万円を減額する平成28年度一般会計補正予算第7号ほか10件が提出され、3月3日金曜の補正予算特別委員会で審査し、可決しました。ここでは 補正予算特別委員会での主な質疑の内容を紹介します。補正予算特別委員会質疑の抜粋。コミュニティ FM 事業について。問い、リージョンプラザに FM 局を整備することになった経緯について聞く。答え、にぎわい創出の観点から市民の参加ができるよう、駅前をはじめ中心市街地にある複数の施設の比較検討を行い、タイムスケジュールと採算性から選定した。道の駅指定管理者による寄付について。問い、指定管理者による寄付は初めてであるが、指定管理者制度において収益が出た場合の寄付行為と今後の管理のあり方について問う。答え、今回は寄付という形をとっているが、収益施設、黒字施設についての余剰金等の取り扱いのルール作りを早急にしたい。指定管理のあり方については、今年度から庁内に経営企画会議を設定し、個々の指定管理をどのようにしていくかという検討を始めている。問い、指定管理者の寄付が指定管理者の固定化につながらないか。答え、ルール作りができていない中での寄付だが、一定期間を定めての指定であり、その懸念はない。第6期介護保険事業計画。問い、第6期介護保険事業計画中の施設整備の進捗状況と目標達成に向けた取り組みについて聞く。答え、小規模地域密着型介護老人福祉施設については、昨年10月に公募したが、人材確保等が難しいため、応募がなく予定通りに進んでいない。対策として、人材の確保のため、28年度より研修費助成を行っている。また、介護老人施設の整備については、市内の法人等に働きかけ、整備計画の目標達成に積極的に取り組んでいく。討論・採決。討論。補正予算特別委員会で審査された議第36号について反対の討論が行われた。反対討論。生活道路の整備など市民要望には十分な補正予算での対応がない一方、10億7000万円の繰り上げ償還を行っている。また、市と契約関係にある指定管理者、道の駅三原からの指定寄付500万円は受けるべきではなく、指定管理者の剰余金の取り扱いについては、明確な規定を設けるべきだ。採決。討論された議第36号は、規律採決の結果、賛成多数で可決。他10件については、全員一致、原案通り可決した。写真は、にぎわいのある道の駅三原神明の里の様子です。
平成29年第1回定例会。総括質問、市政を問う。今定例会では3月7日8日に総括質問が行われ、10人の議員が質問に立ちました。その主な内容を紙面の都合上1人2項目以内に要約して掲載しました。掲載事項は発言議員本人からの寄稿によるものです。詳細な内容は、会議録を製本の後、三原市議会事務局、市役所情報公開コーナー、三原市中央図書館に置いています。また、三原市ホームページでも閲覧できますので、ご覧ください。 会議録の製本には、議会終了後、おおむね3ヶ月を要します。ホームページアドレス http://www.city.mihara.himsima.jp から市議会から会議録検索または映像ライブラリー。寺田元子議員、市民合意なき駅前図書館移転の中止を。問い、私が実施した市民アンケートの回答210人中、駅前箱物作り反対が約8割を占めた。駅前図書館やテナント施設は市民の同意を得ていないのではないか。また、大型事業で膨らんでいく地方債残高で悪化する市財政の影響が市民生活に及ぶのではないか。答え、市民の意見を聞き、議会同意も得ながら進めてきた。駅前への図書館移転のパブリックコメント結果では、半数以上の人が賛成だった。図書館と広場の総事業費は、国の交付金と基金を充てることとしている。市民生活にしわ寄せが生じないよう、計画的に事業を進めていきたい。問い、丁寧に市民意見を吸い上げていれば、こういう開発にはならないはずだ。箱物行政から脱却すべきではないか。市財政は大きな災害でも起きたら対応できず、借金のツケが市民に回るのではないか。答え、魅力的な図書館ができれば、駅前の交流やにぎわいの拠点になると考える。今後も繰り上げ償還を行い、地方債残高の縮減と基金残高を確保したい。市民を交通事故から守る対策強化を。問い、横断歩道や停止線が市内全域で消えているが、県や警察に対して予算増額を求めるべきではないか。市内では14年間に109件の交通死亡事故が起きているが、その後の安全対策はどうか。また、尾道三原線は横断中6件の歩行者が犠牲になっている。信号機設置や連続照明等設置など対策に乗り出すべきではないか。連続照明等設置など対策に乗り出すべきではないか。答え、県や公安委員会に対して予算確保など抜本的改善を強く要望したい。尾道三原線については、関係部署と連携を密にして、道路照明灯の設置に取り組んでいきたい。問い、市民の命を預かる市長として、県との連携を強めていくべきではないか。答え、交通事故のない住みやすい三原を築くため、道路関係をこれから入念にチェックしていきたい。写真は、死亡事故が起きた主要地方道尾道三原線中野町です。その他の質問事項、中学卒業までの医療費完全無料化を、公園トイレの様式化を。岡紀之議員、平成29年度予算編成について。問い、厳しい財政事情の中、公共施設の維持管理、修繕などの市民要望に対応できるか。答え、平成29年度の予算編成にあたって、歳入は市税や地方交付税等の一般財源が年々減少している。歳出面では、 まちづくり推進のために、新規事業や拡充事業及び総合戦略事業実施のための一般財源を確保しなければならない。そのために、所属部署の裁量により、予算要求を枠配分方式により、昨年度より5% 削減した予算要求になっている。普通建設事業や枠配分に収まらない大規模修繕事業は、枠外での予算要求を認めており、歳入歳出の状況を見ながら優先順位を定め、別枠で予算配分している。平成29年度の施設設備等は、前年度を上回る予算を計上している。また、市民要望による公共施設の修繕や道路修繕等については、優先順位を定めて順次実施していく。年度途中での要望については、その緊急度等に応じて予算の範囲内で実施していく。予算の追加等が必要なものは、財源の調整を図りながら、補正予算に計上していく。市政運営について、問い、雇用と企業誘致については、市内の海岸線に立地している各企業へ、新規事業の導入や、遊休地への新たな企業誘致を働きかけてはどうか。答え、遊休地、遊休工場への新たな企業誘致の働きかけについては、既存企業や新規企業への訪問を積極的に行っている。また、市内外の様々な企業から、新規立地の問い合わせなどがあることから、海岸線に立地する各企業とは連携を図り、情報交換を行っている。問い、スポーツ振興の推進については、スポーツ振興基本計画を策定し、スポーツを通じて本市の活性化と賑わいを創出してはどうか。答え、現在、今後10年間のスポーツ振興計画を進めている。特に大規模スポーツ大会等の開催や、地域を超えた交流、市外からの利用促進、さらに競技団体や学生等の合宿での活用にも取り組む。写真は、トップライトが改修される三原リージョンプラザです。竹子議員、商工業の充実の取り組みについて。問い、ベンチャー企業の活性化、企業化促進の現状と具体的な取り組みについて問う。答え、地域経済の新たな活力を生み出すためには、産業の集積及び地域産業が育ちやすい環境整備と、総合的な企業の育成支援体制の強化が必要と考えており、総合戦略においても重点的に取り組む事業と位置づけている。創業支援事業計画が国の認定を受け、平成27年度から産官学金による協議会を設立している。成果として相談支援機関を利用した延べ創業者数は98人、延べ支援者数は175人となっている。継続した支援を強化し、新たな活力の創出につなげたい。問い、仮称本郷地区産業団地に関する問い合わせ状況と企業立地の可能性について問う。答え、広島県と本市の共同事業として実施している。事業は予定通り進捗しており、現在開発許可申請中である。第一期分は32年12月の完成を予定している。問い合わせの状況については、山陽自動車道沿線や瀬戸内沿岸において、 産業用地が不足しており、企業ニーズの高い大規模各地の提供が可能なことから、県・市に対して複数の問い合わせが寄せられている。早期分譲に向け県と調整した上で、ターゲット業種を絞り、具体的な企業訪問計画を立て、誘致活動を展開していく予定としている。コミュニティ交通の体系整備の取り組みについて。問い、今後の生活密着型交通体系のあり方について問う。答え、市民生活の利便性と福祉の向上に資することを目的とした地域公共交通網形成計画を策定し、新たな交通サービスの導入や路線再編等を通じ、地域公共交通の活性化と維持確保を図っている。地域の現状や課題を熟知している地域住民が主体に検討し、自分たちの移動手段を守り支えていくことが不可欠であり、地域住民、市、交通事業者の3者が共同で取り組むものである。写真はデマンド交通の車両です。浦博議員、東本通り区画整理事業の促進について。問い、事業の進捗状況と事業推進の課題は何か。答え、28年度末の事業進捗状況は61億9600万円の執行予定で、進捗率は 67.5%。 都市公園7カ所のうち5カ所を供用開始し、関連する公共下水道事業は主要な雨水管渠の整備がほぼ完了している。事業推進の課題については、事業に対するご理解と合意形成、国の交付金や保留地処分金などの財源確保が主な課題である。問い、喫緊の課題として取り組む地方創生事業の人口減少対策の有効手段として、平成35年度までの事業計画期間を短縮する考えはないか。答え、早期の事業効果が出るよう、幹線道路等の整備を中心に事業を進めた結果、大型店の出店、認定こども園等の立地が進み、事業区域内人口も増加している。今後も事業の重要な財源である国の交付金の確保、保留地の販売を推進し、早期の事業完了に努める。アクセス道路の取り組みについて。問い、木原道路は三原バイパス糸崎ランプから尾道バイパスをつなぐ 3.8km の道路で、迂回路がなく、たびたびの交通渋滞、異常気象時の交通規制など長年の課題である。全体の工事の進捗状況と今後の予定について問う。答え、昨年度までに内畑高架橋と下木原高架橋は完成し、糸崎地区では赤石トンネルの工事に着手している。事業の促進を積極的に国や県に働きかける。問い、一般県道三原本郷線は広島空港と中心市街地をつなぐ道路で、国道2号の混雑時や交通事故発生時等の代替道路となるほか、一市三町を結ぶ重要な役割を担っている。現在の改良状況、今後の予定と本郷地区産業団地内を通り、県道下戸倉本郷線までの道路整備の状況について問う。答え、西野地区では延長 1.16km 区間の用地買収を進め、道路改良工事に着手した。大阪地区では道路改良工事を行っている。 高坂地区では延長約 0.8km の測量設計を行っている。本郷地区産業団地内から県道下徳倉本郷線までの道路改良は団地造成工事と合わせて今年度より工事に着手する。写真は東本通り土地区画整理事業の区画です。正田洋一議員、中山期医療体制整備について。問い、中山期医療体制整備について、私が平成26年2月定例会で問題提起を行ったが、現在までの状況について問う。答え、三原赤十字病院の分娩中止に伴い、岡山大学医局に市長、病院長が医師派遣の要望を行った。また、広島県周産期医療協議会への医師派遣の要望を行ったが、美北地域を優先したいとの回答だった。また、県知事と市長との懇談会においても要望を行った。こうした対応を行っているが、医師確保には至っていない。26年から市内の産科医療機関、医師会、広島県を交えた産科医療検討会を開催し、28年度から市内の医療機関に対し、分娩1件につき1万円の補助制度を創設し、分娩の体制支援に取り組んでいる。問い、医師確保に向けた市独自の支援を検討してみるのはどうか。答え、市として取り組める特効薬が見出せていないが、引き続き市内の産科医、医師会などと意見交換し、最大限の努力を行う。グランドデザインについて。問い、私は以前から、本市のグランドデザインの必要性を求めてきたが、どのようなものを作って、どのように使うか、また誰が作るのか問う。答え、どのようなものかについては、本市の50年先を想像し、中心部が将来どのような街を目指すのか、その方向性として、景観の考え方、発展のイメージ、エリアごとの目指すコンセプトなどを定め、ハード、ソフト両面から青写真を描く。どのように使うかについては、公共事業や建物、道路などを整備する際には、これを参考にする。誰がかについては、現在素案を作成中で、今後市民、経済界、専門家の意見を聞きながら策定する。問い、50年先を想像するなら、40年、30年、20年、10年先までに何をやらなくてはならないか策定すると、もっと良いものができるのではないか。答え、明確なスケジュールをすぐに策定することは困難であるが、今後検討していく。西正人議員、三原市、町、人、仕事、創生総合戦略について、若者層の支援制度の拡充を。問い、人口減少に歯止めをかけ、活力ある市にするため、もっと若者に対してしっかり後押しをするべきであるが、どうか。答え、三原市人口ビジョンでは、市内の若者が、20歳前後で大きく転出超過となり、社会現の一員となっている。これは市外への進学や就職によるものである。就職時期の若者への支援、結婚や子供を産み育てたい希望を持つ若者への支援等、若年層のライフステージに応じた支援策に取り組んでいる。さらに若年層が住みたい環境整備に取り組んでいく。問い、他の市と同じような支援策ではなく、 市独自の特色のあるアイデアを考えていくべきと思うがどうか。答え、特色・個性を生かして取り組むことは重要である。本市の個性の代表例は陸海空を結ぶ交通結節点である。交通のハブとして位置づけられ、周辺市広域圏で連携していけば個性をまだまだうまく生かすことができ、働く場づくりや交流人口拡大、住みよさ向上などに貢献できるものと考えている。液体ミルクの取り組みを。問い、液体ミルクは成分が粉ミルクと同じで、紙パックやペットボトルに無菌状態で密封され、常温保存が可能な人工乳である。夜間や外出時の授乳が手軽で、水や燃料が確保できない災害時に使用できる大きな利点がある。東京都は防災対策として大量購入する方向で検討を進めている。自治体レベルでこのような確実な需要を示せば、メーカーも取り組みやすいと思う。市としてこのような先取りの取り組みを考えてはどうか。答え、本市においては災害時の乳児用ミルクとして現在粉ミルクを備蓄するとともに、お湯が沸かせない状況でもミルクを作ることができる哺乳瓶、保存水、発熱体などがセットとなっているキットを備蓄している。今後国の動向等を注視し、情報収集に努め、国内で製造販売が認められ課題整理が可能となれば、備蓄品の一つとして検討したい。亀山博道議員。市民の我が町満足度について。問い、三原は活気がない、人口が減る一方だ、と市民は自信と誇りを失いつつある。市民の我が町満足度をどう捉えているか。答え、現在施策に反映させるため、重要度、満足度に関する調査結果を集計、分析中で、整理でき次第公表する。問い、市民一人一人が正しい情報から正しく現状を理解し、展望を持つことで、マイナスの感情を払拭し、ワクワクしながら街づくりに参加することが重要だ。5カ年計画、三原元気創造プランを全戸配布し、正しい情報を提供してはどうか。答え、このプランの充実に向け、着実に取り組み、暮らしやすくなったと感じる街づくりを進め、さらにはその成果を市民に知らせることにしっかり取り組む。問い、小さなチャレンジを一つ一つ達成することが重要だ。市民が市内での消費活動を増やすことで、達成感、貢献感、所属感を味わえる。ちょっと待って、三原でも買える運動はどうか。答え、今後、市民共同を進めていく上で、達成感を生む体験を積み重ねていく。という考え方を参考にして取り組んでいく。中心市街地周辺のまちづくりについて。問い、車が入れないなどの理由で生産年齢層が出ていった地域に暮らす市民は、買い物や通院に困り、将来が見通せず不安を感じている。こんな地域のまちづくりのプランはどうなっているか。答え、まもなく平成37年を目標年次とした都市計画マスタープランで、将来に向けたまちづくりの方針を示す予定だ。策定にあたっては、地域別に市民説明会を開催し、市民の意見を伺いながら、各地域の将来像について検討していく。問い、さまざまな暮らしにくさの改善例を、それぞれの町に提示できないか。また、出前講座等で 地域に合ったプランを紹介することはできないか。答え、地域に合ったプランを説明することを今後考えていく。出前講座についても検討する。その他の質問事項、教育行政について。
岡本淳翔議員、財政見通しについて。問い、本市では業者は景気は好転していると感じていないが、現年課税分は増となっているがどうか。また財源見通しは。答え、本年度当初予算の市税は前年比市民税 3.9% 増、固定資産税 0.9% 増で、昨年12月末の調停をもとに算出した。固定資産税では土地分が 2.2% 減、家屋 2.1% 増、焼却資産 3.8% 増を見込み、現年課税分で 1.1% の増収を見込んでいる。今後の市税の見通しは、昨年6月に作成した財政推計では、経済成長率を 1% と見込んでおり、今後も財政推計以上の額を確保するよう努めていく。なお、今年6月には、本年度当初予算をベースとした財政推計を行う予定としている。市税をはじめとした財源の見込み額についても改めて示したい。水道事業企業会計について。問い、本年度から簡易水道事業が水道事業に統合される。今後も一般会計からの繰り入れは維持されるのか、またいつまで継続されるのか。答え、久井大和地区における簡易水道事業は投資の効率性が低いため、水道料金収入だけでは経費を賄いきれない状況にある。このため一般会計からの補助が必要であり、収支不足額は補填を受けることで市町部局と合意している。問い、今後老朽管の整備が進められると考えるが、経費、期間、財源は水道料金への影響はどうか。答え、水道施設は順次更新時期を迎えており、法定耐用年数を超える資産は28年度末には 21%、 20年後には 57% と増加する。このことから、施設の重要性を考慮して法定耐用年数とその 1.5 倍で更新する施設に区分すると、年平均約16億円の更新費用となる。29年度策定する水道事業経営戦略で、今後の投資計画をさらに精査し、投資額を抑制し、財政計画を策定する。水道事業は、受益者負担の原則のもとに独立採算で経営しており、水道料金は最も大きな財源であるが、市民生活に直接影響するため慎重に研究していきたい。写真は大和の浄水所急速ろ過器です。安藤志保議員、ポポロの防音対策について。問い、消防本部庁舎の移転に伴う防音対策について、バックステージのシャッターを防音のものにすること、人の出入りが可能なドアをつけることが必要だ。当初予算に盛り込まれなかったが、引き続き検討しているのか問う。答え、使用器具の関係や出演者、スタッフの出入りなどの関係から、シャッター、 大扉を完全密閉しない状態での使用もあることから、ソフト、ハード両面からの有効策を現在、市、指定管理者、ポポロの設計事務所と検討している。小型救急車の導入について、問い、1、救急車の出動要請に対して、道が狭くて家まで行くことができない状況は、出動件数のうち何割か。その場合の対応は。答え、消防では車両の進入が困難な地域を把握しており、昨年は36件で本市の救急出動件数の約 1%。対応としては、緊急車両の進入が困難な地域を地図上に落とし、その地域からの通報に対して、救急要請と同時に救急車と消防車が出動している。問い2。国の要件緩和により、軽自動車の救急車導入が進んでいる。大型の高規格救急車は入れなくても、軽自動車なら入れる道もある。本市における軽自動車の救急車の有効性について問う。答え、軽救急車については、小回りが利く反面、患者の応急処置も極めて難しく、積載する救急資機材も限定され、患者の症状によって資機材を入れ替える必要があるなど、出動から現場到着に時間を要するというデメリットもあるため、導入時の効果については今後も十分調査検討する。問い、江田島市では平成25年、28年と計2台導入され、高規格救急車とほぼ同様の資機材を積んでおり、積み替えの必要はない。救急車到着時間が平均で 3.3 分、最大で7分短縮されている。本市でも有効ではないか。答え、三原消防では、救急車と消防車が同時出動することでいち早く現場到着するよう努めている。写真は江田島市の軽救急車両です。その他の質問事項。第二次環境基本計画策定について。津浦義和議員。平成29年度の施政方針について。問い。1. 地方創生、元気な三原、瀬戸内元気都市の具体的な取り組みは？答え。人口減少など厳しい状況においても、総合戦略の着実な実行により、本市の地方創生を実現し、三原元気創造プランが将来像として描く、生きたい、住みたい、つながりたい、世界へ羽ばたく瀬戸内元気都市三原の実現に向け取り組む。問い。2. 本郷地区産業団地の年度ごとの事業計画は？答え。本郷産業団地は、企業誘致の新たな受け皿となる用地確保を平成27年12月に事業着手し、県と本市の共同事業とし、整備期間は32年12月までの5年間を計画実施する。問い。3. 新最上建設の推進状況と国有地保安林解除の見通しについて。答え。保安林解除申請書はすでに提出しており、解除時期については、権限が国にあることから、具体的には未定だが、近いうちに解除されるものと考えている。また、周辺地域住民には、 新西条建設について理解いただけるよう、引き続き説明会の開催をお願いしていく。指導、本町45号線の道路整備について。問い、なぜ着手できないのか。当面の交通障害の早期対策はできないのか。答え、指導本町45号線は昭和48年に都市計画道路本町西線として将来的に幅員16メートルに拡幅するよう都市計画決定されている。この路線は延長約290メートルで道路幅員が平均的に6メートル程度、両側に電柱、街灯など合わせて37基が設置され、通行車両の支障となっているとともに通学路に指定されていることから、児童を含めた歩行者の安全確保を図る必要があり、早期に道路整備が必要である。昨年の12月の議会に続き再度質問を受け検討している。本路線は近年の三原バイパスをはじめとした市街地の幹線道路網の整備が進み、その役割は変化している。そのため整備の方向性は時間を要する都市計画変更について早急に検討する必要がある。早いうちに関係機関及び地元商店街などと協議する。写真は市道本町45号線の様子です。公認委員会報告。公務財務委員会。2月定例会付託議案審査。議第47号三原市個人情報保護条例等の一部改正について。要旨。個人情報の保護に関する法律及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、本市条例に所要の整備を行うもの。主な質疑の内容。問い、条例改正の趣旨は。答え、これまではいわゆる番号法に規定された法定事務に限り認められていた情報連携が、法律の改正に伴い三原市が条例に制定している独自利用事務の一部に関しても可能となるため、これに伴い必要となる条例の改正を行うものである。これにより転入された市民が乳幼児など、医療費支給、ひとり親家庭など、医療費支給及び重度心身障害者医療費支給を申請する際に、従前は窓口で求められていた所得の状況を証明する書類などの提出が不要となることから、市民の利便性の向上につながるものと考えている。なお、今後、この独自利用事務の情報連携については、国が示す対象事務のうち、可能なものについて検討し、対象事務の範囲を拡大させていきたいと考えている。議第50号、三原市新庁舎建設工事、建築主体工事、請負契約の締結について、要旨、新庁舎建設工事、建築主体工事、請負契約を締結することについて、議会の議決を求めるもの。主な質疑の内容。問い、最低価格で入札した事業者が2社であったことに伴う落札者決定の経緯は。答え、入札及び開札の手続きは 広島県の電子入札システムを利用して行っているが、その電子入札システムの電子くじによって落札者を決定した。義第52号三原市新庁舎建設工事空調換気設備工事請負契約の締結について。要旨、新庁舎建設工事空調換気設備工事請負契約を締結することについて議会の議決を求めるもの。主な質疑の内容。問い、定入札価格調査委員会による調査の経緯は。答え、改札において低価格入札と判断した時点で改札の手続きを途中で止め、委員会が調査を実施した。最低価格で入札した事業者に対して適正な履行が可能かどうかの聞き取りを行ったほか、事業者の手持ち工事の状況や所有している資機材の状況などを詳しく調査し、その結果、履行の安全性が確認されたため、落札者として決定したものである。採決。採決の結果、議第47号については、規律採決の結果、賛成多数をもって、また、残余の7件については、全員一致。提案理由を了とし、原案通り可決した。厚生文教委員会。2月定例会付託議案審査。議第55号三原市大和診療所運営基金条例制定について。要旨、三原市大和診療所運営基金を設置し、使用する医療機器などの購入、更新などの財源を確保することで、大和診療所の健全な運営に資するため、条例を制定したいとするもの。主な質疑の内容、問い、今後の基金の運用については、答え、今年度は平成27年度決算の剰余金を積み立て、以降は各年度決算剰余金の半分をめどとして積み立てていく予定である。問い、今後の医療機器の更新については、答え、主な医療機器の耐用年数は10年程度であり、それを踏まえた10年間の更新計画を立てている。この更新計画をもって積み立てていく基金により、高額な医療機器の購入に備えていく。採決。採決の結果、議第55号について全員一致。提案理由を了とし、原案通り可決した。経済建設委員会。2月定例会付託議案審査。議第56号三原市道の駅施設整備基金条例制定について。要旨、道の駅三原神明の里の施設整備を目的とした新たな基金を設けるため、条例を制定するもの。主な質疑の内容。問い、指定管理者の道の駅三原は民間事業者であり、内部留保も考えられるのではないか。答え、今回の寄付行為については、指定管理者が向こう3年間の内部留保はできているという自主的な判断のもと、それを上回る、いわゆる剰余金にあたる部分から、将来的な設備投資や修繕などに充てる財源として活用してもらいたいとの意向に基づくものである。問い、当指定管理者とは昨年12月に、指定管理契約を来年度から3年間継続することが決定している。このような中での寄付行為は 市民に疑念を持たれるのではないか。答え、あくまでも指定管理者からの税によるもので、これまでの道の駅設立の経緯や経営状況、指定管理者の気持ちなどを総合的に勘案して受けることにした。今回の寄付行為を契機として疑念を持たれないためにも、拠出根拠が明確になるようなルール作りが必要であると認識している。写真は道の駅三原神明の里の全貌です。儀第57号三原市営住宅設置整備及び管理条例の一部改正について、用紙、区委庁及び大和町の特賃住宅の入居要件を変更し、単身入居を可能とするため、及び市営住宅の管理業務について、指定管理者の導入を可能とするため、条例の一部を改正するもの。主な質疑の内容。問い。市営住宅の管理業務について、指定管理者を導入した場合、家賃滞納への対応はどのように変わるのか。答え。指定管理者が行う特定業務と市に残る業務があり、悪質滞納者への対応は、市に残る業務として従前と変わらない対応となる。採決。採決の結果、議第57号ほか9件について、全員一致。提案理由を了とし、原案通り可決した。平成29年6月定例会開催予定。平成29年5月1日現在。合否、曜日、開会予定時刻、会議の順に読みます。6月5日月曜10時から本会議開会。6月8日木曜10時から本会議一般質問。6月9日金曜10時から本会議一般質問。6月12日月曜10時から常任委員会総務財務委員会。6月13日火曜10時から常任委員会厚生文教委員会。6月14日水曜10時から常任委員会経済建設委員会。6月15日木曜10時から補正予算特別委員会。6月19日月曜14時から本会議閉会。
平成29年第1回定例会議決結果。全員賛成のもの。表、議案番号、件名、議決結果の順に読みます。議第2号、平成29年度、三原市ケーブルネットワーク事業特別会計予算。原案可決。議第3号、平成29年度、三原市港湾事業特別会計予算。原案可決。議第4号、平成29年度、三原市駐車場事業特別会計予算、原案可決。議第5号、平成29年度、三原市土地区画整理事業特別会計予算、原案可決。議第6号、平成29年度、三原市公共下水道事業特別会計予算、原案可決。議第7号、平成29年度、三原市漁業集落排水事業特別会計予算、原案可決。議第8号、平成29年度、三原市農業集落排水事業特別会計予算、原案可決。議第9号、平成29年度、三原市小型浄化槽事業特別会計予算、原案可決。議第11号、 平成29年度三原市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計予算原案可決。議第14号平成29年度三原市東町財産区特別会計予算原案可決。議第15号平成29年度三原市中野町財産区特別会計予算原案可決。議第16号平成29年度三原市ぬたに市町松江財産区特別会計予算原案可決。議第17号平成29年度三原市小泉町財産区特別会計予算原案可決。議第18号平成29年度三原市本郷町本郷財産区特別会計予算原案可決。議第19号平成29年度三原市本郷町船木財産区特別会計予算原案可決。議第20号平成29年度三原市本郷町北方財産区特別会計予算原案可決。議第21号平成29年度三原市水道事業会計予算原案可決。議第22号三原支部等設置条例の一部改正について原案可決。議第23号三原市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について原案可決。議第24号過疎地域自立促進計画の変更について原案可決。議第25号三原市議会議員及び三原市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正について原案可決。議第26号三原市立保育所の延長保育事業等の実施に関する条例の一部改正について原案可決。議第27号三原市農業委員会の委員等の定数に関する条例制定について原案可決。議第28号三原市歴史民俗資料館等設置及び管理条例の一部改正について原案可決。議第29号三原市公民館設置及び管理条例及び三原市コミュニティセンター設置及び管理条例の一部改正について原案可決。議第30号三原市建築手数料徴収条例の一部改正について原案可決。議第37号平成28年度三原市簡易水道事業特別会計補正予算第2号原案可決。議第38号平成28年度三原市港湾事業特別会計補正予算第1号原案可決。議第39号平成28年度三原市土地区画整理事業特別会計補正予算第2号原案可決。議第40号平成28年度三原市公共下水道事業特別会計補正予算第3号原案可決。議第41号平成28年度三原市漁業集落排水事業特別会計補正予算第1号原案可決。議第42号平成28年度三原市農業集落排水事業特別会計補正予算第1号原案可決。議第43号平成28年度三原市 小型浄化槽事業特別会計補正予算第1号原案可決。儀第44号平成28年度三原市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算第2号原案可決。儀第45号平成28年度三原市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正予算第1号原案可決。儀第46号平成28年度三原市介護保険特別会計補正予算第2号原案可決。儀第48号三原市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について原案可決。儀第49号三原市コミュニティホーム設置及び管理条例の一部改正について原案可決。儀第54号山陽本線糸崎構内青木湖線橋補修ほか工事委託契約の変更について原案可決。儀第55号三原市大和診療所運営基金条例制定について原案可決。儀第57号三原市営住宅設置整備及び管理条例の一部改正について原案可決。儀第58号指導路線の認定について原案可決。儀第59号指導路線の認定について原案可決。儀第60号指導路線の廃止について原案可決。儀第61号指導路線の廃止について原案可決。儀第62号指導路線の認定について原案可決。儀第63号指導路線の認定について原案可決。儀第64号指導路線の認定について原案可決。儀第65号指導路線の認定について原案可決。儀第66号指導路線の認定について原案可決。同第1号三原市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて同意。同第2号三原市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて同意。同第3号三原市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて同意。初第1号歴史と文化を大切にした街づくりを推進する都市三原宣言をする決議について原案可決。初第2号三原市議会委員会条例の一部改正について原案可決。初第3号三原市議会会議規則の一部改正について原案可決。表終わり。賛否が分かれたもの。表議案番号件名議決結果の順に読みます。議長は採決に加わりません。議第1号平成29年度三原市一般会計予算原案可決。賛成21人反対4人退席1人。議第10号平成29年度三原市国民健康保険事業勘定特別会計予算原案可決。賛成24人反対2人。議第12号平成29年度三原市後期高齢者医療特別会計予算 原案可決。賛成25人、反対1人。議第13号、平成29年度、三原市介護保険特別会計予算。原案可決。賛成25人、反対1人。議第31号、三原市介護予防日常生活支援総合事業の実施に関する条例制定について、原案可決、賛成25人、反対1人。議第32号、三原市介護予防日常生活支援総合事業における指定第1号事業の人員、設備、及び運営、並びに指定第1号事業に関わる介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例制定について、原案可決、賛成25人、反対1人。議第33号、三原市手数料徴収条例の一部改正について、原案可決、賛成25人、反対1人。議第34号、三原市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部改正について、原案可決、賛成25人、反対1人。議第35号、三原市指定地域密着型サービス事業者の指定に関する事項、並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、原案可決、賛成25人、反対1人。議第36号、平成28年度、三原市一般会計補正予算、第7号、原案可決、賛成23人、反対2人、退席1人。議第47号、三原市個人情報保護条例等の一部改正について、原案可決、賛成25人、反対1人。議第50号、三原市新庁舎建設工事、建築主体工事、請負契約の締結について、原案可決、賛成25人、反対1人。議第51号、三原市新庁舎建設工事、電気設備工事、請負契約の締結について、原案可決、賛成25人、反対1人。議第52号、三原市新庁舎建設工事、空調換気設備工事、請負契約の締結について、原案可決、賛成25人、反対1人。議第53号、三原市新庁舎建設工事、給排水衛生設備工事、請負契約の締結について、原案可決、賛成25人、反対1人。議第56号、三原市道の駅施設整備基金条例制定について、原案可決、賛成25人、反対1人。同第4号、三原市教育委員会教育長の任命につき、同意を求めることについて、同意、賛成23人、反対3人。市第1号、人権擁護委員の候補者に関する諮問について、異議なしと決定。賛成25人、反対1人。市第2号、人権擁護委員の候補者に関する諮問について、異議なしと決定。賛成25人、反対1人。よう終わり。 編集委員のつぶやき、平成27年8月1日号のボリューム41から今回のボリューム48の2年にわたり、本誌の未来を担う子どもたちの笑顔あふれる表情を表紙に載せお届けしてきました。これからも多くの皆さんに議会を身近に感じていただくために、創意工夫を重ねながら、委員力を合わせて議会だよりの作成に取り組んでまいります。皆さんのご意見、ご感想をお聞かせください。小玉恵三。議会広報特別委員、正田洋一、伊藤克也、小玉恵三、岡富夫、亀山博道、寺田元子、力田中七。市議会だよりは、市役所1階ロビー、各支所、サンシープラザ、中央公民館、各地のコミセンでも配布しております。三原市議会広報特別委員会、三原市館町 2-5-2、 電話 676137、 ファクス 634545。 我が町に望む夢、三原の未来を担う子どもたちの声を紹介します。連載第29回、三原市立大和小学校6年、岩本あずさ。バトンをつないで。大丈夫？3年生の時、運動場で転んで足をすりむいてしまった私を優しく抱き起こしてくれたのは、6年生のお姉さんでした。6年生ってすごい。あんな6年生になりたい。と、私が強い印象を受けた出来事でした。大和小学校は、大和町内5つの小学校が統合して5年目ですが、これまで先輩たちは素敵な取り組みをして卒業していきました。大和小学校の先輩たちが残してくれた取り組みの一つに、お、と、めの挨拶があります。先輩方はこれまで大きな声で、止まって、目を見て、おはようございます。と進んで挨拶をする校風を着実に築いてくれました。また、大和小学校の伝統になりつつある、ありがとうの花の取り組みでは、あなたの〇〇なところがすごいよ、と一人一人の良いところや感謝の気持ちをメッセージに書いてくれました。それは、教室にあるありがとうの木に貼って伝えますが、そんなところまで私たちを見てくれていたの？といつも感心していました。私たちもこの花を低学年の人にたくさん届けられるような6年生になりたいです。また、運動会等の全校行事や縦割り班掃除の時など、進んで準備をしたり、みんなを優しくリードしたりしてくれました。私たちの憧れの先輩たちに、多くのことを学びました。4月には、晴れて私たちも6年生になりました。大和小学校の先輩たちからの熱く重いバトンを受け継ぎました。率先して掃除をしたり、整列したり、優しい声かけをしたりして、みんなのお手本になるような行動をしていきたいと思います。受け継いだこのバトンにさらに磨きをかけ、次に引き継げるよう私たちも頑張っていきます。三原市立第四中学校2年、藤原優斗。僕は三原市砂見町に住んでいます。砂見町にはその名の通り、瀬戸内海に映る山の形がまるで筆のように見えることから命名された筆影山があります。僕が住んでいるのは、その山の中腹のため、家の窓から見る1月1日の初日の出は、空へ昇っていく太陽と、その光を浴びてオレンジ色にキラキラ光る瀬戸内海が、なんとも幻想的で美しいです。筆影山の山頂まで昇っていくと、 そこには展望デッキがあります。山頂は視点が高くなるため、より広大な瀬戸内海、そして海に点々とある多くの瀬戸の島々を一望することができます。筆影山の自慢は景色だけではありません。筆影山を彩る春の花は桜です。山の至るところがピンク色に染まり、遠目で見るとまるで一本の大きな桜の木に見えるほど、山のすべてがピンク色になります。そして秋には紅葉が見られ、山一面が赤、黄、オレンジ、緑に包まれます。特に春は暖かいのもあり、多くの人がハイキングやお花見、ドライブなどに訪れます。自転車で登る人までいます。人がたくさん訪れてくれることは嬉しいですが、その人数が増えるにつれ、ゴミが多くなってきている気がします。道の脇に無造作に置かれた缶、山に投げ捨てられたビニールや紙袋、良い景色を求めてやってくる人々の気持ちを損ねかねません。僕はこの幻想的で壮大な景色を地球の財産である自然に見させてもらっていると思います。だから自然を敬う気持ちを最低限持つべきだと思います。一人一人が自然を敬い大切にすれば、ゴミも減っていくし、より美しい景色を望めるはずです。筆影山の自然に育てられた僕たちが、自然を守る活動を推進し、恩返しができるようになりたいです。学年は登校時の学年です。以上で、市議会だより、ボリューム48、平成29、2017年5月1日号を終わります。音訳、構成、デイジー編集は、朗読録音グループ、声の友でした。